ムネキと
ヒロの
朝までホーミータイト。
はい、皆様こんにちは、今江義弘です。
どうもこんにちは、小舘紫です。
あれ、田所二郎さんはどこ行った？
田所二郎はもうね、帰りました。
あー、日本帰っちゃった。
ネパールの方に。
あ、なんとネパール出身。
そうなんですよね、少年アシベに出てくる菅生くんの親友っていう。
ああ、そうだったんだね。
田所二郎さんは、
はい、その説明を胸気からしていただきましたところで、今回もですね、ストライブ LA、ウィークイライラプレゼンツ朝までホーミータイト、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、令和元年ですね。
令和元年、なんかこう言いたくなるね、なんか語呂がね。
ああ、新しい年号になって、なんかこれやろうみたいなのとかあの？
全然ない。あるわけないでしょ。あるの
っていうか、まあ普通にだって年号変わっただけやんっていうところあるからね。
そうね、
とりあえずそのなんか日本のその年号が変わってうわーってなってる感じのこの熱量がちょっと、まあアメリカに言うとようわからんのだけど、一応まあなんかこう結構ハッピーな感じは伝わってきてるよね。
まあそうね、なんか結構なんか天使、なんかみんなすごい大きなことみたいになってるもんね。
ね、うん、
まあ、まあ僕ら西暦が長いから、まあ、あんまりなんかそんな違和感あるけどね。
そうですね、まあまあ、そうだからよくなんか日本がこうなんか新しい時代になったらしいじゃんみたいなのアメリカの人とかに言われるんだけど、ちょっとまあ説明難しいなみたいなところあるよね。
まあかなり難しいよね、
うん、まあさらっと流している感じになってしまってるけど、そんな今回ですね、令和第1回目はですね、新しいそんな時代を飾るにふさわしい YouTuber が来てくれておりました。
お、新時代って感じしますね。
するよね、うん、なんかね、ほんと若い才能って、あ、こういうこと言うんだなみたいな感じでね、なんかすごく楽しく話をしてきたよ、
う
ん、
あ、そう、いいですね。
うん、なかなか楽しかったということでね、まあ、YouTuber の素顔、裏側に迫るという感じで、そのゲストの魅力をお伝えできたらいいかなと思っております。
そうですね、
じゃあ行きましょうか。せーの、
ラブ&ピース。
皆様、明けましておめでとうございます。令和ですね、そんな新時代の幕開けにふさわしい素敵な素敵なゲストが来てくれました。それでは紹介させていただきましょう。 YouTuber 山崎志乃さんです。
こんにちは。
こんにちは、いらっしゃい。
よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
早速ではございますが、ビール開けちゃいますか。
開けちゃいますか。やったー。
いい音。はい、乾杯。
乾杯。
いらっしゃい。
おいしい。
うまいね。収録をしているのが、5月3日ですね。令和になって3日目、初めての金曜日ですね。花金ということで。
確かに、ね、花金、
うん、ビールがよりうまく感じるね。
あ、もう美味しいです、
ね、ビール好き。
ビール大好きです。
あ、本当、大がつくいいね。
そうなんですよ、まだ焼酎とか日本酒とかは、うん、楽しめないんですけど。
あ、そうなんだ
ビールは美味しく飲めます。なるほど
ね、
は
い、しかもこっちのビール結構ライトだからね、もうグイグイいっちゃうもんね、うんうん、
そうですね、いろんな種類のビールあるんで、
そうだね、
その日の気分に合わせて飲めるのが最高です、
ね、うん、しかも今日のこの金曜日っていうこの開放感がね、
そう、
より美味しくさせてくれるよね。
いやー、美味しい
はい、いきなり脱線から、って感じでしたけれども
すいません。
いえいえいえ、YouTuber ということで、
はい、
ほんと数年前にはなかったキーワードだからね。
そうですね、うん、一応自分の自己紹介するときに、うん、YouTuber ってあまり言わないんですけど。
そうなんだ勝手に俺が言ってるみたいない
やいや、でもなんかいろんな方に、うん、YouTuber って言ってもらえてるので、うんうん、それは嬉しいですね。
なるほどね。今 YouTube でどんなことを情報発信してるの？
私UCLA を去年の6月に卒業したんですけど、うんうんうん、UCLA に在学中は留学生としてアメリカで学生活動ってどうやってするんだろうみたいな、
うんうんうん、
学生生活を主に YouTube で発信してて、うんうん、で今は去年の8月から OPT っていう、うんうん、まあ、ワークパーミットをもらって働いてて、はい、うんうん、こっちでの仕事の見つけ方だったりとか、ビザのことだったりとか、うん、そういう情報を今は発信しております。
あ、なるほどね、はい、じゃあその UCLA での、この学生生活、はいはい、まあ、それをこう発信しようって思ったきっかけは何だったの？
YouTuber のバイリンガールちかさんってご存知です
か？ああ、有名だよね。
はい、あのバイリンガールちかさんと、まあ、一緒にお仕事させていただく機会を、うん、UCLA に入ったタイミングでいただいて、それがきっかけで YouTube に、まあ、動画を上げるようになりました。
あ、そうだったんだ。
そうなんですよ。だからもともとなんかこう、うん、YouTube 始めたくて始めたっていうよりは、うんうんうん、もう素敵なあのオプチュニティをいただいてそれを取ったって感じですね。
うん、そうなんだ、はい、ちかさんに会って、はいはい、自分もやってみようってこう衝撃じゃないけどなんかそういうのがあったってことだよね。
そうでっていうよりは、
うん、わ
あわあ、うん、あのUCLAの時に一緒に動画撮ってたまさしくんって子がいるんですけど、まさしくんがちかさんと、うん、まあ、イベントでお会いして、うん、で留学生、まあ、こっちで学生生活をするってどういうことなんだろうっていう動画を発信したいっていう思いをちかさんに伝えたところ、うん、あ、それ面白いね、一緒にやろうって言っていただいて、うん、最初その二人でこのプロジェクトが走り始めたんですよ。
そうなんだね。
そうなんですよ。で、まさしとはもともと知り合いで、うんうんうん、まあ、3年間ぐらいずっと知ってて、うんうん、で、なんか動画を撮ってくれる人がいないから動画撮ってくれないかってところから、うん、最初はあの、ビハインドシーン、ビハインドカメラで、はいはいはいはい、あの、撮影係やってたんですけど、うんうん、たまたまちかさんにお会いする機会があって、うん、いや、そう、一人じゃ寂しいし、しのちゃんも出ちゃいなよ、みたいな。
ああ、そういうことね。おうおうおう
って言っていただいて、二人で動画を撮るようになって、そこからですね。
あ、そうだったんだ。
そうなんですよ。
あ、じゃあ自分もやってみようっていうよりは、はいはい、まあ、なんか、本当自然の流れの中で自分が出ることになったっていう感じだった
の。そうですね。でももともと、あの、中学校の時からずっと YouTube とかニコニコ動画とか好きで、うんうんうんうん、あの、歌ってみた、やってみたみたいな。
ああ、そっかそっか、そういうのもやってたんだね。
そうなんですよ。なんで、まあ、もともと興味はあったので、それまさしが YouTube やるって時に、あ、お手伝いしたいって思ったんですけど。
なるほどね。
そうなんですよ。
そっかそっか。そもそもアメリカに来ようと思ったきっかけは何だったの？はい、
私日本の大学に1年間通ってたんですよ、うんうんうん、実は。でその時にあの日本の大学に入った理由が、うん、まあ、親に大学はとりあえず出とけって言われたとか学校の先生に大学はとりあえず行けって言われたとか、ね、周りの友達が大学受験してるから、うん、結構こう自分が主語で今までこう自分の人生の選択をしてこれてなかったっていうことに大学1年生の時に気づいて、このままね、この大学に4年間通っても、うん、自分全然成長できないし、うん、こう自分の人生じゃないなって思ったタイミングがあって、うん、その時にあ、ちょっと大学辞めてもう一回なんだ自分が学びたいことだったりとかやりたいこととかを見つめ直す時間が欲しいなって思って、うん、こうその当時は、うん、あのいい大学に行ったら、うん、自分変われると思ってたんですね。
なるほどね。
あすごい安直なんですけ ど、まあ、今考えたら、うん、もう大学なんて全然関係ないしって思えるんですけど、うん、その当時は周りの環境もあったりして、うん、とりあえずあの いい別の大学に行けたら、うん、自分変われると思ってたので、
はいはいはいはい、
今の自分の能力で、うん、いい大学でどうやって行くんだろうと考えたときに、うん、アメリカはアメリカンドリーム、セカンドチャンスじゃないけど、うん、コミュニティカレッジを経由して4年生大学に編入できるっていう編入制度をその時知って、うんうんうん、あ、ちょっとこれ挑戦してみたいって思ったのがきっかけで、渡米しました。
なるほどね。
はい、
じゃあ、どちらかというと、そのアメリカで何かをやりたいとかっていうよりも、うんうんうん、その本当に、まあ、さっきからある、そのオポチュニティを求めてっていうので、アメリカに飛んできたっていう感じだったのかな。
そうですね。なんか、まあ、自分を変えたいとか、まあ、自分探しをしにアメリカに来たっていう感じですね。
そっかそっか。はい。じゃあ、本当じゃあ、アメリカに来てから、自分自身がもう大きく変わってったって感じだ。は
い、そうですね。いや、本当に。
で、この西海岸を選んだのは何か理由があったの？は
い、西海岸の方が、うん、まあ、編入制度を使って行ける、うん、いい大学がたくさんあったっていうのが理由の一つで、
ね、はい、はいはいはい。
その編入プログラムが充実してるっていうのが理由で、うん、西海岸っていう感じで来ましたね。はい。
まあ、それがね、巡り巡って今にこう繋がってるわけだから、うん、西でよかったねって話だよね。
本当にお天気いいし。
いいし。ねえ、もう本当にもうこの天気のおかげでどれだけこの心が救われてるかって話だよね。
もう、その通り。うん、いや、もう最近ちょっと曇りの日多かったじゃないですか。
多かったね、4月とかね。
そうなんですよ。うん、で、なんか最近ちょっと調子出ないなって思ってたら、あ、天気かと。
今年特に冬は雨降ったしね。
本当に寒かったですね。
ようやくちょっと夏っぽくなってきたって感じだもんね。
やっとやっとやっと半袖着れてます。
本当だよね。半袖短パンでこのウキウキとね、外に出られる感じね。
そうそうそう。
で、そういうこう雰囲気がやっぱりこう周りの人たちからもね、こう伝わってくるっていうのがあって、 やっぱなんかこう気持ちよくは生活できるもんね。
本当に、うん、本当にそうです。なんか皆さんこう、うん、開放的って言葉が正しいかわからないんですけど、うんうんうん、オープンマインデッドで、ね、結構何でもこう受け入れてくれる文化が私は結構好きで、うん、日本にいた時は結構複雑な家庭環境だったりしたんで、うん、こう自分のバックグラウンドをシェアしたりだったりとか、うん、自分の思いをシェアする機会ってなかなかなかったし、
ね、
あったとしても、うん、あんまりこう受け入れてくれる人が周りにいなかったんですけど、うん、こっちに来たらなんだ私の悩みなんてちょっとちっぽけじゃんみたいない
いね、
みたいな、うん、私結構複雑な家庭環境だと思ってたけど、うん、普通じゃんみたいなむしろ、
ね、
え全然ノーマルみたいな、そういう環境がすごい自分は好きだし、うん、合ってたなと思いますね。
そっか、なんか日本では絶対これないでしょっていうのはあると思うけど、アメリカに住んでると、まあ、こんなこともあるよなって結構住むこともあるしね。
はい、ちょっとしたことじゃ動じなくなりましたね。
だよね、本当にね、
本当に
あれなのかな、なんか結構日本にいるとこう守られて守られてっていう中でこうちょっとしたことでこうイラッとしたりとかさ、ちょっとしたことでハッピーじゃなくなっちゃったりっていうことも、はい、結構日本にいた自分はあったなと思うんだけど、アメリカに来てからはそこは全くなくなったもんね、うん、これも人生だなみたいな感じになるもんね、うん、
本当に、いや、うん、めっちゃわかります。
うん、だって極論さ、
はいはい、
ま、生きてりゃなんとかなるからみたいな、
うん、みんなそんな感じですね。
西海岸の人得意なのかなこれ、
わかんないけど、あ、うん、私東海岸住んだことないんで比べられないんですけど、
うん、そうだよね、うん、
私が出会ってきた、うん、あの西海岸の人はみんなそんな感じです。
そうだよね
生きてれば大丈夫、うん、みたいな、ね、うん、
だって生きてるじゃんみたいな感じだもんね。
そうそうそう、
なんとでもなるからって。
そうそうそうそう、う
ん、でもそれもまあなんかこのいい環境だなと思うよね。
私は思います、うん、こう自分が悩んでることって、まあ、さっきも冒頭で言ったんですけど、
うん、
超ちっぽけだなって思えるので、
うんうん、
割となんだ気分落とさずに頑張れてるような気はします、
うん、そうだよね、うんうん、でやっぱそういう中で情報をこう発信できるっていうことのこの幸せね。こう例えば今日ちょっとうまくいかなかったなとかさ、調子悪いなみたいな中では発信したくないじゃん、
うんうんうん、
できれば、
うんうんうん、
でもなんかそういうマインドになることがそもそもあんまないからね、ここにいるとね。
カリフォルニアいいですね
そうだね
ロサンゼルス、ね、最高
最高これちゃんと重みのある言葉に聞こえてるかな
重みありますよ、
うん、ね、うん、って俺は思うけどね、
いろいろ思いが積もってロサンゼルス、うん、最高ってなる
ってことだからね、うん、なんだろう、こう情報発信するにあたって、はいはい、すごい大事にしてる思いとかってある？
私が、まあ、情報発信に限らず、うん、誰かのためになることをしたいっていう思いはずっとあるし、それは自分の中で未だ変わらない気持ちなので、その YouTube をすることが私は目的ではなくて、うん、YouTube はただの手段で、うん、YouTube を通して見てくれてる人たちに有益な情報を届けたいっていう気持ちが強いですね。
うん、
やっぱりこう私が24年間経験してきた人生を皆さんにちょっとシェアしてる、
うん、
ま、あの小出しでちょっとずつシェアしてるみたいな感じじゃないですか、
うんうん、
なのでそんなあれなんか何の話してたか分からなかったけど
酔いが回ってきたかなでもそういう中にあってさ、
はいはい、
こう自分からじゃあ何かを経験しに行こうみたいな、なんだろうな、その経験値を上げに行く努力とかっていうのはしてたりする？
あ、多分それで言うと、もともとフットワークめっちゃ軽くで、
うんうんうん、
アメリカ来たのももちろんいろんな思いがあって悩んだりしたんですけど、うん、最終的には楽しそうとか自分成長できそうみたいな、
うん、
結構感情的な、うん、なんか直感的な部分に従ってきたの、はいはいはい、部分もあったりしたので、
うん、
それはもともと自分のなんか性格なのかなとは思ってますね。
なるほどね、
うんうんうん、
まあ、そういうフットワーク軽くね、いろんなところに行ってると、まあ、もちろんいろんな経験ができるから、そういうところでのいろんなね、こう湧き上がってきた思いとかっていうのが、はいはいはい、まあ、そのままこのチャンネルにつながってるっていう感じだね。
そうですね、うん、まあ、チャンネルだけじゃなくても、うん、いろんな人と話すときに自分の引き出しがたくさんあった方が
もちろんね
いいじゃないですか、
うん、それはね、
で、その引き出しって、うん、その殻にこもってじゃ増えなくて、
うん、
まあ、いや、なんかね、気分が上がんなくて今日外出たくないなって時でも、
うん、
まあ、とりあえず出るようにしたりとかするのはその引き出しが、うん、まあ、ちょっとでも増えたらいいかなっていう、
ね、
引き出しが増えれば増えるほど、
うん、
より多くの人とより深いつながりが持てると私は思ってるので、う
ん、なるほどなるほど、
なるべく外に出て人に会うようにはしてますね。
おー、うんうん、大事な心がけだね。でもそれはね、
う
ん、
ありがとうございます。
いやでも本当そう思うのよ、
うんうんうん、
で特に多分同世代の子たち見ててすごくわかると思うんだけど、
はいはい、
何でもこうネットで検索をすればこう答えが出ちゃう時代じゃない、
はい、
うん、だとこもりがちになっちゃうと思うんだよね、うんうんうんうん、どうしても。でアメリカってどんな国なんだろう、アメリカに行ったらどんなことがあるんだろうっていうのもネットで検索して情報として手には入ってくる時代じゃない、
うんうんうん、
でも実際に足を運んで、うんうん、まあ、人と会って、うんうんうん、そこで自分が何を感じるかっていうことが結局一番大事じゃない、
うんうん、その調べるだけじゃね経験はできないじゃないですか、うんうんうん、まあ、多分私自身、うん、あのまあ、勉強したりして自分の知識が増えていくことは結構楽しいんですけど、うんうん、それ以上になんだろう、自分が実際に見たりとか感じたりっていうのがすごく好きなんだと思います、
うんうんうん、だって経験の伴わない知識っていうのは実際こう使えないもんだと俺は思うんだよね、
うんうんうんう
ん、でもそれをじゃあどうやってその経験を伴わせていくのかって、もうそれはもう本当今言ったフットワーク軽くっていうそこだと思うんだよね。その点なんだろう、なんでこの購読者が多いのかっていう裏には多分そういう実際の自分の経験が生きてる部分もあるんじゃないかなっていうのは思った。
あ、嬉しいです、
まあ、勝手に自分の感想ですけど、うん、
私が経験して私が感じることって私にしか発信できないと思ってるので、うん、まあ、それを見てそれを好きって思ってくれてる人が7000人いるって思うと、
うん、
来ますよね。嬉しいですよね。うん、もうめっちゃ嬉しいです。
すごい、だってモチベーションになるしね、うん、そうね。
本当に。
うん、
もう応援してくださってるって言ったらなんかちょっと上から目線で嫌なんですけど、でもなんかサポートしてくれ、うん、一緒か。あの、応援してくださってる皆さんのおかげで、私もモチベーション常にキープできますし、だからまあ見えない友達がいっぱいいるみたいな感じで楽しいです、ね、私は。
なんかこうなっていたいっていうイメージとかはあるの？
実はあの今年の8月に OPT が切れちゃって、うんんですよ私、はいはいはい、でビザがなくなっちゃうのでその次どうしようと思ってて、
うん、
ずっと悩んでたんですね、卒業してからどうしようどうしようどうしようどうしようって、うん、でもやっぱりこう YouTube の活動を通してもそうだし、自分の今までの経験してきたこともそうだし、
うん、
そこからなんかこう中高生がもっと主体的に自分の人生設計をできるような、うん、まあ、機会だったりとか社会を作りたいなって思いがすごくあって、うん、で、まあ、ご縁があって、うん、今の留学フェローシップという NPO 法人に、
はいはいはい、
あのメンバーにならせていただいて、
うん、
でその NPO の活動の一環で、うん、まあ、全国北海道から沖縄まで、うん、約20校の高校を回って、まあ、海外あの大生、私はもう卒業生なんですけど、うん、大生と一緒に、うん、その自分の将来をちょっと考えてみようというワークショップを開催させていただくんですよ、今年の夏。
おー、素敵だね。
もう本当に、もう超楽しみです。
おー。
なので、まあ、今は、うん、まあ、それを大成功させたいっていう気持ちが一番強くて、うん、もう出会う高校生、まあ、中高生一人一人、うん、まあ、出会ったからには、うん、もう彼らのね、これからの人生が少しでもプラスになるように、自分が何かできたらいいなっていう気持ちで、う
ん、いいね。
多分、今自分がふわーって思ってる中高生が抱えてる問題って、うん、その、リアルじゃない、正しくないかもしれないから、
うん、
もう本当に今悩んでる子たちに出会って、うん、自分が、ね、あの、その子たちの悩みを解消するためにどうしたらいいんだろうっていうのを、ただただ考える2ヶ月にしたくて。うん、
なるほどね。
うんうんうん、で、その後は、うん、あの、2年前にボストンキャリアフォーラムに、私行ってて、うんうん、ではいはい、そこでいただいた、うん、あの外資コンサルの内定があるので、
うん、
まあ、そこで、まあ、インターンちょっと夏にしてみて自分に合ってるかどうかっていうのを確かめつつ、う
ん、
その経験をして、うん、その夏の経験から、うん、まあ、次の自分のステップっていうのを選びたいなと思ってます、う
ん、なるほどね、
うんうんうん、
まあ、それこそ可能性がどこにね転がってるかっていうのわからないからね
うんうん、うんうん、そうなんですよ、
うん、北海道から沖縄まで、
はいはいはい、
20カ所回れる？
行ったことない県とかもたくさんあるので。
そうだよね。
これを機に。
実際だって日本にいて日本のことなかなかね、知ってないからね、俺らね。
知らないことたくさんありますよ。 私その日本にいるときは全然なんか中高生の子たちのためになんかして、なんかしたいなと思ってなかったんですけど、こっちに来てその自分の人生っていうのを客観視できたりとか、その自分が育ってきた環境を客観視できたので、その中であれってアメリカの学生ってなんでこんな自分の好きなことをキラキラして語ってんだろうみたいなところから、日本にいる子たちもうもしも、うん、そのまあ周りの環境のせいで自分がやりたいことをやりたいって言えてなかったら、うん、いやいや、やりたいことやりたいって言っていいんだよっていうのを、うん、なんかちょっとでもこうなんか伝えたいなっていう気持ちが芽生え始め、
いいねいいね、うん、
でそこから、まあ、その活動につながるって感じですね。
なるほどね、うんうんうん、そういうエネルギーでキラキラと語られたら、
はいはい、うんうん、
そりゃね結構みんな食らうと思うな。
本当ですか、
うん、なんだろう、憧れの存在になれるような、なんかそういうイメージすら今
お
結構見えてるかも。
嬉しい、うん、でもやっぱりね、その自分が、うん、あの発信する側になる、伝える側になるので、うん、やっぱりおっしゃってくれたみたいに憧れる、うん、存在にならなきゃいけないっていうプレッシャーは結構ありますね。
ああ、そうなんだね。
うんうん。やっぱりこう適当なことを自分がその日常生活でしたくないっていうのはありますし、なんか時間無駄にしたくないなとかっていうのもありますし、でもそれがね、いいプレッシャーになって、すごいプロダクティブに日々生活できてるので、まあ、いいっちゃいいんですけど。
なるほどね。まあ、答えが与えられるってことはないと思うんだけども、うんうんうん、きっかけが与えられたらもうそれだけでも本当にやりがいあるような、
うん、そうですね、うん、頑張ります。
頑張れ。
ありがとうございます。
いやもう本当にあっという間でしたけれども、はい、もう次が最後の質問になっちゃいます。
お願いします、
はい、ということでですね、続きは YouTube で。ということで、
はい、
山崎千奈さん、あなたにとってのアメリカ挑戦、ロサンゼルス挑戦とはどういうことでしょうか。
私がアメリカに来たきっかけは、
うん、
自分を変えたいっていう思い、ただそれだけだったので、うん、私にとっての、ま、挑戦は、うん、毎日毎日昨日の自分よりベターな自分になるっていうところだと思います、
うんうん、
まあ、日本にいた時って、ま、良くも悪くも、うんうん、まあ、周りのことばっかり考えてたんですよ。両親のためにこうしなきゃとか、うん、妹のためにこういうこと言ってあげなきゃとか、うん、友達に嫌われたくないから、うん、ね、自分の意見言わないようにしようとか、
うん、
で多分そういうのがすごく息苦しくて、うん、でアメリカでは逆に、うん、あなたは何思うのっていう自分の意見を求められることがたくさんあって、
はいはいはい、
多分そこから、うん、あ、自分ってどういう人間なんだろうっていう風に考え始めるようになって、で、に自分についてすっごく考える時間をたくさん作ったし、多分自分に対する理解っていうのもアメリカに来てすごく深まったと思ってて、で、多分そのフェーズが終わって、で、次はなんか自分の周りにあることに対して、なんか疑問を抱くようになって、
はいはいはい、
なんかというのも、その日本だと当たり前だったけど、こっちじゃ当たり前じゃないこととか、日本では通じてきた価値観が、こっちではタブーだったりとか、なんかそういうところから、こう自分の身の回りのことに、なんかアンテナを張れるようになって、で、だんだん気づいたら、世の中にはびこってる問題に、なんか自然と気が向くようになって、うん、なんか、まあ、自分に対する解決した問題もたくさんあるし、
うん、
まあ、自分の周りで解決した問題もあるし、ただそれを解決する、うん、もしくはよりベターにするっていうのが、
うん、
多分自分の生きか今の生き方で、
なるほどね、
多分それが、うん、まあ、言葉を返せば挑戦なのかなというふうにも思います、
うん、なんかそういう熱い思いっていうかないとなかなか変わっていかないものってたくさんあると思うし、あっても変えられない人たちってたくさんいると思う、
はいはい、
そういう環境もたくさんあると思う、
うんうんうん、
でもここでアメリカで精一杯やっていくことで何か変わるかもしれないっていうその可能性っていうのかな、それはすごくある土地だと思うんだよね。今実際こう自分が変わったっていう中で日本にもできることがあるかもしれないし、アメリカだけでなくその違う海外の違う国で何かできることがあるかもしれないし、
うんうん、そうです。
とにかくそのアンテナを張りながら自分の 成長できる場所探していけたら素敵だよね、
うんうんうん、探していきたいです、うん、これからも、
うん、今のその思いをずっと大事に、
うん、
頑張ってほしいってなんかすごいチージーなんだけれども、
うん、
なんだろう自分をどんどん磨いていってほしいかな、
うんうんうんうん、ありがとうございますとか言って
なんだこの空気
でも、うん、そのこういう思いも、うん、なんか笑わずに聞いてくれる人が周りにたくさんいるっていうのはもう本当になんかもう感極まっちゃうんですけど周りの人にマジでマジで感謝してます。
うん、
なんかこういうことを言うとなんか意識高いとかなんか毛嫌いされる場面も少なくはないんですよぶっちゃけでもそれでもなんかこう自分の思いをしっかり肯定してくれてそれプラスその人の思いも乗せて帰ってくるっていう環境がある、うんうん、ロサンゼルス、うん、最高です
最後ロサンゼルス最高ですって閉まるっていう
伏線拾いました
よ、うん、素敵素敵もう本当に、まあ、今日はねもうこのロサンゼルス最高っていうこの言葉の重みこれを皆さんに受け取っていただいて、うんうん、今日のこの回を締めようと思います。
お綺麗にしまった
ということで本日のゲストは山崎しのさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
フロリダオーランドから、ムネキを探せのコーナーが始まっちゃうよ始まっちゃうよ始まっちゃいましたということでね、さあ私を探していただきたいところですけれども、もうすでに今いる場所を、お伝えしましたがオーランド、ね、ここ1ヶ月ぐらいが結構バタバタしてて、ナッシュビルに車を置いてでそこから LA に飛行機で行ってそこからシアトル行って2週間ぐらいいてそこでイベントを売ってでそこからまあボストンに飛んでボストンで4日5日ぐらいいてでそこからナッシュビル戻ってそこから12時間車運転して車の中で寝てでそこからまた5、6時間かけて、オーランドにやってきたっていう、まあ、なんつうかなダンガンダンガンダンガンガンみたいな感じなんですけど、フロリダはまたすごいユニークね、まあ、ちょっとニューオリンズに近いところもあるけどまだ全然違うって感じですげえ蒸し暑い、なんかすごい虫が多くてこうフリーウェイっていうかハイウェイを走ってたら虫がガンガンこの前のこのガラスに当たってぐちゃぐちゃになるっていう、それをなんかもう毎日そうなるからフロントガラスがこう洗うのだけで時間取られるんじゃないかっていう、まあ無駄な仕事が多いねみたいな、しかもなんか泊まってたところの近くの湖でね釣りしてる人がいたりして、湖がものすごく遠くてフロリダ普通にワニとか出るらしいからね気をつけなきゃいけないよね、本当にもう悪いことしたらもうすぐにもうバシャンって行かれてしまうからね、ということでね、まあまあフロリダにいますけれども、まあ、変わったところです。楽しいです。ボストンもなんかイーストコーストって感じでしたね。イーストコーストはちょっと僕はあまりテンポが違うかなっていう感じはちょっとしましたが、シアトルは良かったですよ。シアトルはいいところでした。まあ、とりあえずシアトルだったらね、コメディがあんまりきついことを言えない。あんまりなんか人種差別だったり、この男女関係のことだったりとか、あんまりこう言いすぎると、いや、それは言ってあかんやろみたいな感じになるっていう、ちょっとね、まあ、いろんな人種がいるからこそ逆にそういうところに対してセンシティブになってしまうみたいな感じを感じ取りましたね。まあ、それはコメディをやってみないとわからなかったことですけど。そうですね。まあでも普通にニュートラルな、そういうのに関係ないジョークだったら、まあバンバン受けたので、まあ普通にそういうのがみんな、まああそこの人は好きなんだなっていう感じでしたね。まあそんな感じの印象を受けたシアトルでした。ということでね、これからも私はあと、まあ大体半分ぐらい終わったのかな。だから後半戦、もうちょい、半分ちょいぐらいあるんですかね。まあでもとりあえずまあ、この前半で掴んだ感じで、まあガンガンバンバンやっていきたいと思ってるので、これからもみんなに、みんなのね、刺激になるような、仲間ともできていたいと思います。っていうかなったことねお前って言われるかもしれないですけどね、まあしょうがないんです。だったらばあなたの刺激になるように私は頑張りたいと思います。それではまた会いましょうね。ほらまた。
やっぱりね、思いを持ってるこの言葉は違うっていうことを改めて吉野ちゃんの話を聞きながら思いました。あの後ね、二人で結構話が盛り上がりまして、私今井もですね、しのちゃんのその YouTube のチャンネルの方に、登場させていただく機会をいただくことになりました。どうもありがとうございます。 ということでですね、詳細に関してはまた追ってご報告差し上げようと思います。どうぞお楽しみに。番組の次回更新はですね、5月の28日火曜日になります。この頃日本は梅雨入りをする時期かな。まあ LA もまだちょっとこう曇りがちですけれども、皆さん天気関係ないですよ。心は快晴でいきましょう。また皆さん次回元気にお会いいたしましょう。では